こんにちは、春の愛です。2月23日火曜日、今日は大竹誠さんと文化放送砂山圭太郎アナウンサーがお休みですということで、1月5日以来こんな方と一緒に生放送をお届けします。はい、
今日またスポットでご一緒させていただきます文化放送石川真希です。よろしくお願いいたします。
真希さん、よろしくお願いします。
愛さん、また本日もご一緒できて
嬉しい、楽しみです。ちょっと、
はい、もうなんか祝日モードでね、
ね、
はい、
のんびり聞いていただきたいです、
ね、
はい。そしてこの方もいます。
はい、タブレット純です。
よろしくお願いします。純
ちゃん、お願いします。よろしくお願いいたします。
え、自分の名前忘れた。
一瞬大竹さんの席なので、
はい、大竹誠です。
あ、やるか、
あるんだよな。すごい。
ちょっといきなりはやめとこうかなと思って。
席の重圧ってありますか、やっぱり。
そうですね。いつも大竹さんが座ってってるところだとやっぱちょっと来ますね、こ
つい。あ、なんかちょっと政治の話もちょっとバシバシ切っていかないといけないような席ですから、やっぱそこは景色は
景色的にはそうなんですね。
いや、でも今日は本当お天気もうね、昨日がすごい暑かったじゃないですか。
22度近くね、東京でも上がりましたもんね。
で、今日はそんなに上がらないとか言ってたけど、暖かいですよね。
そうですね、
今のところ暖かいですね。
ポカポカで、
もう私もさっきみんな花粉症ですかって話してたんですけど、
はい、
ちょっと軽自動車乗ってるんですよ、うん、私地元の方でね、
はい、
もうガラス、フロントガラスに花粉がバッとついてんの見て、もうそれ、まあ、それを見たからじゃなくて、もうすごいもうくしゃみが止まらなくて、ずっともうシュンシュン目もかゆくて、
昨日一昨日もずっと多いですよね。
多いよね。飛んでますね、
はい。私本当に急に来たんですよ。もう2年ぐらい前はそんなになかったかな。なかったんですよ。で、花粉症の、今思えばね、本当に悪いことしたんですけど、花粉症の女の子が、もうね、ひどいの。楽屋とかでね、化粧室みたいなとこあるじゃない、テレビ局の。で、アイドルの人たちが、なんか目うるまして、もう辛くて辛くてっていうのが、めっちゃ可愛いと思って、私花粉症になったことないからなんかすごく花粉の粒にやられちゃうか弱い女の子なんだっていう、なんか
繊細なイメージがつきますよね。
そう思ってた、急に来たんで
本当に来ちゃったという感じ。
そうですね、もうよくなんかおっしゃるのが、こうね、もう目をこう両手でゴロゴロ洗って、
出してね、洗いたいっていう、
綺麗にしたいような、もうそれぐらいのなんかゴロゴロしてる感じはあるから、こう目の中洗う液体のあるじゃないですか、
あります、ね、
あいうのをやったりとかね、いろいろやってるんですけど、なんかちょっと逆に花粉をこう入れて食べるようなものもあるんでしょ、
はい、
今
そういう療法がありますね。
あるんですよね。あれも考えようかなとかいろいろ思うぐらいも辛くて、まぶたが腫れるぐらい痒いんで、目が、
ある日突然なりました、私も。
皆さんそうですか。
20年ほど前に山梨にロケに行って、今日の美希さんの内尾さんが一緒だった日だったんですけれども、やはりロケバスの外側、一回モップみたいなのでこうお掃除するじゃないですか、
はいはいはい、
でお掃除したそばから、うん、もうその後から花粉がびっしりこうついてるのを見て、
逆になんか静電気かなんかで吹いたからぶわっと集まったのかな、
でその日の夜に発症したんです、急にもくしゃみやら目かゆいやらそれらずっと20年ぐらい、
だからちょっとそういう目の情報っていうので、気にしてバッとそこがアレルギーがこうバッとなったりするのかな。
あ、そうか、あるかもしれないです。ジュースもないですか。
僕が花粉はそんなでもないんですけれども、まあ、鼻手術をしまして、
去年、ね、
ポリープで、
去年
鼻ポリープもう頭の方まで行っていて、
うん、
でまあアスレっぽいのとか、その頭のまで言ってるポリープのせいかなと思って、取ったら頭良くなるのかなと思ったら、はい、全然ならなかった
これからですね、きっとね。
逆に脳を削っちゃったのかなと思
って。大変なことですね。
それもここまで何かかけてる何かかけてる、
はい、ハウスダストがすごいみたいで、
うん、家の中
なんかチェックを、アレルギーチェックというのをしまして、ハウスダストはもう満点 ついてしまって、花粉は一つぐらいだったんですけれども、ハウスダストも5点満点という感じで。
ああ、そういうの履かれるんだ、はい、今。あの衣装とかも私服多いから、うん、もうすごい綿ぼこりがすごくて、前なんかね、テレビでね、一切、開け閉めしない部屋で、洋服を脱いだり着たりして、どれだけ綿ぼこりが、出るか、一週間ぐらいなんか検証してる番組あって、
実あ、それ
なんか僕も見た？
見てました
ね、あれ外からの綿ぼこりじゃないですよね、
はい、
家にある衣類からのほこりが綿になって、また部屋の角にね、
はい、
丸まってるよね、
すごい出ていて、
でまた床のこうモップみたいなんでやったら詰まって、はい、また1日でまた丸まっててみたいな、だから結構洋服持ってると
ね、古着とか古着しか着てないぐらいなんですけれども、部屋にはこう古いおもちゃとかそういう骨董的な
おもちゃも古いの好きなんだ。
ぬいぐるみとかも実はあるんですけど、
ぬいぐるみ？も
う何十年も前のぬいぐるみ。
怖いですね。いや、怖いって可愛いと言いそうな私は可愛いねって思ったの怖い。どういう感じちゃう？
この素直な感
想。怖いぬいぐるみちなみに。
なんかカバーの抱き枕みたいのがあるんですけども、それも多分50年ぐらい前のやつで。
それは誰が、はい、なんか古着屋さんで買ったようなリサイクルショップで買ったような、
そういうリサイクルショップとかですね、そういうアンティークなお店すごい好き、
好きで、はい、
でそういうのばっかり買ってるの で住んでるところは確か築70年近くのアパートなので、ハウスダストの塊みたいな一番住んじゃいけないところ
、ね、と綺麗にしたいね。
これも食療法かもしれないですよね。
食療法っていうのあるかもしれない、はい、
でも私も結構古いもの好きなんですよ、う
ん、あ、愛さんも
だから私もよく、はい、新しいものももちろん好きやけど、はい、なんかね、古いね、この間なんか多分あれ海外で買われたランプでしょうね、鏡のような、ちょっとカラーガラスのようなのをこう細かく貼り合わせたトルコかどっかで買われたようなランプが450円だったんですよ。
450円、50円、
450円、
50円だこんな感じなんですよ。450円の そんな安い
の？安かった、すごい綺麗なのよ。で、え、これつくんですかって言ったらついて家でやったら、もう床にそれこそ万華鏡のように綺麗にライトのこのね、影が映るようなとかね、
ランプシェードというやつですね。そう、
ランプの古いのが好きでね、
は
い、
あ、そう、で妙に安いですね。
安いとこ、安いのを見つけるのもまた好きで、でもこの間ちょっと愛知県にあるオイルランプの、専門店が日本で多分一番大きいんですね、愛知県の。ちょっとロケでお邪魔したんですけど、もうそれはそれはもうすごい、まあ、今でも使えるようなも、今売ってるようなもあるし、アンティークっていうのがあって、でそこで伊万里焼のこの壺にオイルの上のこの紐のところのあって、とかバカラの、もうそれこそフランスのすごい70年代かな、なんかすごいピンクのね、綺麗なクリスタルにオイルを入れて上に、そのランプのやつつけてるんですよ。そういうのとかロケなのに、はい、なんかその古くて明るいともすものが好きなのかな、なんかね、すごく惹かれて、その2つと、あと3000円ぐらいで、それはもうたっぷりオイルが入って、飾りガラスなんですよ。で、上にガラスがあって、こう、家でね、オイル入れて、火つけて、で、焦げがこう出ないようなところを調節するんですけど。
はい、一人でこう、部屋でこう。
そうな
の。こう、ダークな部分もあるんです、ね、
ここで怖いじゃないですか。
そうなんだ。何をしてるのかなと思って。
いや、なんか違う。
ただランプを
つけて。なんか明かりってなんか、じーっと見とけるんですよね。
ずっとそれを見とれて
るというか。そう。で、まあね、言うとその年代を灯してたとか思うと、なんか。
あ、でもそれすごくわかる、
ね。わかる？なんかすごい思うから。
その時代の人も見てたんだろうな、みたいな。
そうなんですよね。はい、
ぬいぐるみとかもこう、その昔の子供がこう、ね、抱いてたんだろうな、みたいな。
抱きカバー。
抱きカバー。年代の。ちょっと愛さんに似てるんですけど。
なんでや。多分年代のよだれがね、本当に染み込んだ。
抱きカバー。
そうですね。
ね、マキさん、マキさんあまりフルの嫌いですか？
でも今伺ってて、例えばバカラとかブランド物の名前バンって言われても、新品よりはそういうアンティークの方がなんかいいですね。
ちょっとお値段もお手頃になってたりしたんですよ、それ買ったのは。
ね、
そう、なんかやっぱりいいよね、うっとり見ちゃう、下のガラスも見ちゃうしね。でもね、クリスタルの容器とかも今すごい多分いろんなあの古い、まあ、断捨離してる人やろうね、バッと出したりするのもクリスタルの、あのこういうグラス、綺麗なグラスとかも、200円とかで売ってるんですよ。だからそういうのもちょっと綺麗だなと思ってこう買ったりとか。
愛さん光るものが好きなんです
ね。好き、
今日も光ってます
よ。光り物が大好きなんですよ。
こういう服好きですよね。
大好き、こういう
なんか豪華する感じ。
そうなんですよね。
スパンコール、
かわいい、これはラインストーンなんですかね。
クマちゃん
の、クマちゃんの、
かわいい。
でも愛さんがいるとやっぱこう光る感じは確かに、存在がこう、
あ、嬉しいわ。
あの
輝く、
ちょっとこうくすんだ光が。
一言つくんですね、そこは。
あの、なんて言うんでしょう。でもこう、なんでもこう。
え、オーラ見えるんですか？
オーラはですね、見える方ではないんですけれども、まあ、愛さんはでも、いると光る方ってやっぱいますよね。僕はまあ、大竹さんにこう、お前がこう、部屋に入ると、なんかマイナス3度、気温が下がるとか言われたんですけど、
クールですね。
大竹さんとかなんか見えてそうな感じがしますけどね。
なんか見えてるのかな、
なんか人を 見抜ける力があるという
か。そうです、あの眼力はね
ありますよね。
すごい、どこまでこう見透かされてるのかなって思うことが、
経験なんですかね、大竹さんとかのなんか人をパッとね、こう見る力とかいうのも、
前も言ったんですけど、愛さんがこういると、そのまあなんて言いにくいんですけども、こうバカ力、バカ力のバカ力っていうか、あの、なんか何でもこう、笑いに変えて、なんか突っ込める存在なんですよね。
バカよりも力の方に力
点を置いてるんですね。助かる時もあったでしょ？
すごい、やっぱあの、このクイズ番組で、全部やっぱ愛さんがいると、こう、その、一人おバカさんが。
いや、張り切って当たってるつもりなんだけど、うん、思いっきり間違えるタイプなんですよ。
気持ちがいい。
そうなんですよ、ね。
合ってる自信満々なんですよ。
私これも一番好きな曲なのって言って、もうその歌詞をこう当てるところで、まさかの間違ってる。あれ本気でやってるとかがすごいですね。
本気なんですけど、今日ね、その曲をね、うん、今日もまたね、こう女子会じゃないですか。
そうなんですね。
女子会っていうと笑うんですよね。
僕はちょっと無理が、
無理があるの。純ちゃんぬいぐるみ持ってるからいいんじゃない、なんか
女の子
で
ね、うん、
でも前回もね、いろいろあのね、あのメールとか、
そうなんですよ、
皆さんからいただいたのを、ね、本当にあの女子会というこのメンバーでね、異様なこの会で答えれたかちょっと心配なんですけど、
今日もね、なんかぼったくりバーと言ってました、
ね、座ってる時間短かったですもんね。
今日じゃ私たちがですね、2時間半かけて語り合うテーマを発表しましょう。
はい、
石川さんお願いします。
はい、文化放送大竹まことゴールデンラジオ火曜日、今回は女性の悩み、女性についてのお悩み相談第2弾開催します。
解決したのかな、前回ね。
そうなんです。
でも楽しかったです、すごい。
そう、本当私たちは楽しく、石川さんとまた1月にこの3人でお届けしましたところ、たくさんのメールファックスいただきました、は
い、
このテーマ。ここ1ヶ月の間にいろいろ世の中ありましたね、
うん、ありましたね。
プライベートでも皆さんいろいろあったと思います。
いや、そうですね、もう変化があったからね、もうこの緊急事態のね、
そうだと思うんですよね、
あとやっぱお店も、
まあそうですね、お店もね、
ですよね、
どうなるかね、あれですけど、
再開したらすぐ飲み会を計画しようと思ってます。
本当に嬉しいな、はい、ありがとうございます。
お店で、まあ、一杯無料でお願いします。
わかりました
。でもその後いっぱい飲むからね、私たち。
マキさんも、
はい、あ、いいですか、
メール交換をメール託しました。ちょっとぜひあのこの
反省会になるかもしれんからね。
そうですね、
その会がね、
珍しくあんま反省しない私なんですけど。ということで、まあ、今こそこのテーマを再びやるべきではということで第2弾となりました。
ありがとうございます。
女性の皆さんからは女性ならではのお悩みを募集、うん、そして男性の方からは女性、恋人、妻、同僚、好きな人に関するお悩みをメールファックスで送っていただきまして、
はい、
春菜愛さん、タブレット純さん、そして石川が答えていくという内容です、
はい、
そして女心の書かれた名曲を春菜さんが選曲してくださいました、うん、ラジオの前のあなたの相談に乗りながらお届けしてまいります、
はい、その1曲目が、はい、本当クイズ番組でね、純ちゃんと一緒に出た時に自信を持って、虫食いの歌詞があったんですけど、もう自信を持ってね、もう大好きなんで、私が本当にちっちゃい時に、この人の曲を聴いてる時だけ、男の子の時だけど、女の子になれたんですよ。で、聖子さん自身も、松田聖子さんの曲なんですけど、聖子さん自身も、この曲に出会って、で女性のファンが増えたっていう、もう今日のあの陽気にぴったりな曲をお届けしたいと思います。松田聖子さんで赤いスイートピー。
春菜愛さんが選んだ女心が描かれた名曲1曲目、松田聖子さんの赤いスイートピー。
もう名曲でしょ、
名曲、
うん、もう松本隆さんのこの詩とね、
グレ
タ・カルホさんのね、松田由美さんが曲をやって、ご主人が編曲をされて、もうすごい、なんか本当に春にね、こんな恋愛、なんかね、後ろに抱きついてタバコの匂いのするシャツの彼をね、なんか想像しながら、でもだから今二人乗りできないからね、時代をまた感じますよね。
なんか松本隆さんの詩はちょっと気の弱い男の子が出てきて、二、うん、人乗りっていうなんかシチュエーションも、
なんか
多い気がしますね。
この曲でだって1位、はい、オリコンベスト10、トップ10で1位取った曲でね。
愛さんはやっぱこう女の子になりたくて、
そうこの時10歳なんですよ。
あ、
私で10歳でやっぱり女の子に一番こう、なんかもう小学校の時にね、またランドセルも真っ黒だったので赤が良かったけど、だからもう本当に嫌で、ほんでこの当時に、CD プレイヤーがソニーから世界初で、
あ、
CD プレイヤーというのが発売されて、
あ、この時、
そう、この年に、だからもう私
昭和、まだ昭和の時です、
昭和、ね、1982年やから、
57年か、あ、その時にも CD が
出てきてたんですね。そうなんです、 CD プレイヤーね、だから、もうなんかね、いつも本当に買ってもらって CD プレイヤーを、
それで
CD、
あ、その時に、
そうなんですよ。いや、思い出で、このカップリングの曲も当時は B 面ね、B 面がまた制服っていう聖子ちゃんのね、曲、この曲もいい曲じゃないですか。
いいですよね。
私最近ね、去年のこの緊急事態宣言、去年もあったじゃないですか、
初めての、最初出ましたもんね、はい、
その前かな、そのちょっとコロナで大変で卒業生とか大変やろうなと思って、うちのね、大阪の、長吉中学校という中学校なんですけど、で、そこに校長先生に電話の落突然して、何か子供たちになんかメッセージをね、動画で、いや、送ってもういいですかとか言って、もしあれやったらって言って、もうぜひもう新、旧校舎を壊して、今、プレハブで、制限されてるので、いろいろ、すごく嬉しいですって言ってくれて、ほんで、また、今回も卒業式、入学式って制限されるじゃないですか、子供たちって。
そうか、そう。
で、またね、先生にね、電話したんですよ。ほんで、また VTR 送りましょうかって言って。ほんで、あ、ちょっと、私の中学の先輩が鶴瓶さんなんですよ。笑福亭鶴瓶さんで、鶴瓶さんに、電話、もう勇気出して、もうそんな、なんか言いにくいじゃないですか、なんかどうしようかなと思って、電話して、ほんなら、はい、もう心よく引き受けてくれて、で、いついつにここに来てみたいな場所に、前日の夜電話って、セーラー服がなんか持ってないって言って、自分は学ラン着ていくから、それで撮ろうやって言って言ってくれて、アイデアで、で、私はもう走って、もうドンキホーテで走って、もうセーラー服買って、
セーラー服持ってますね、ドンキ、
そう、ほんで二人で着て撮るんだと思って場所行ったら、鶴瓶さんね、なんか発注間違えたらしくて、セーラー服だったの。二人とも、謎の、なんか、おじさん二人、なんかさ、おじさん二人、セーラー服で、卒業生と入学生と迎えたビデオ撮ったんですけど、動画撮ったんですけど、どういう学校の先輩やっていう。
ある意味セーラー服似合いそうな感じです
、ね、自由だね、性別は自由なんだよってメッセージにもなったかな。でも本当なんかね、そういった意味でね、制服久しぶりになんか着れて嬉しかったな。
セーラー服を、
セーラー服もました。なるほど、そういう時期やもんね、本当にね。なんかだから2曲目の曲はね、ちょっとね、そういう曲ちょっと選んだんですけど、
はい、
はい、聞いてくれますか。
はい、
柏原芳恵さんで春なのに。
春菜愛さん選曲、女心が描かれた名曲、2曲目、柏原芳恵さん春なのに、
ね、いい曲、あのこれも中島みきさんのね、楽曲ですよ ね、
ないです
ね。この時ディズニーランドが開演したって、
そういう頃なんです
ね。行きましたよね。
行きましたね。
もう開演した時、私だからもうそうやね、すぐは行けなかったかな、大人になってからかな、ちょっと。
やっぱ東京かディズニーランド行ったことない。
え、今まで？
あ、ですね、なんか高校の遠足的なものでしか行ったことないですね。
そうか、そういうのもあったもんね、
修学旅行とか。向ヶ丘遊園とか行った。向ヶ丘遊園はあの閉園する日に行ったりしたんですけど。
いや、だってかアメリカ以外で初が東京ですもんね。
本当にすごいニュースになってたのを覚えてますね。
ファミコンも発売なんですよ。
あ、そうだ、この頃ですね。
そうよ、世代一緒ぐらいですもんね、みんなね。
マキさんと僕が実は、あ、同級生、あの同じ年だけど、
1974年生まれですね。
学年がちょっと一つ上、あれ4月だと一緒になる、
一緒か、
あ、だ同級生なんですよ。
一緒の学年に行ってもいい、
はい、はいね、そうか、大体触れてきたものはね一緒のはずなんですけどね。
純ちゃんちょっと肌ツヤがちょっとね、はい、なんかこうやって見た時にちょっと
崩れて
きた。マキさんはちょっとツヤツヤけど、はい、ちょっと
最近
感想が、
感想でしょうか。愛さんは相変わらずツヤツヤ、
もちもち、
水分と、ね、肉分だけは、
保湿だけはもう心の保湿もね、はい、やらないとね、
本当。そうこう愛さん見たこうオーラのある方に浴びてるとだんだんこう血の毛が
血の毛がいくんじゃないよね。
やばいんですよ。
一緒にね温まっていきましょうね今日はね、
はい、なんかあれなんですか、メールがね、
そうなんです、
18歳の方が
う
わ嬉しいな、
いっぱいいただいてる中で、姫路、兵庫県姫路の、
え、姫路も
18歳の男子からいただきました。
ラジオとかで聞いてくれてるんです
かね。聞いてくださってるんですね、きっとね。ありがたいことで、ラジオネーム大入り袋さん、うん、皆さんこんにちは。
こんにちは。
僕の悩みは、うん、女性と目を合わせて話せないことです。頑張って目を合わせてみてもなんだか耐えられなくなり、すぐに目をそらしてしまいます。目を見て話さないと相手に失礼だし、なんとかしたいのですが、恥ずかしさが勝ってしまいます。このままじゃ彼女を作るなんてもってのほかなので、なんとか克服する方法が知りたいです。
いやそうね、男性とか、まあ、女性でもいるよね、ドキドキして見れないっていう人 ね、
は
い、
僕も、まあ、その頃は僕もちょっと目合わせられなかったんですけれども、今はあのやっぱ目を合わせようと結構努力した時期があって、で、まあ、今ちょっと一応芸人になって、あの客席をこうお客さんと目をなるべく合わせるように実はして、してから逆に緊張あんましなくなって、あの、その人とちょっとこう、心が通じるような、まあ、しらけてもなんか笑っちゃうよ、まあ、いつも自分の芸風はしらけて自分で笑って終わりなんですけど。でも相手はこう許してくれてる気持ちになると言いますか。
あと女の人も、うん、そのあこの人こういうデリアでシャイなんだなってこう分かってるから、そういう人とさあの結ばれた時に意外にこうあのお互いちゃんと好きだって向かい合えた時には男の人全然最初のシャイと全然違ってめっちゃ見れ目見れるっていう時あるじゃん。
いつの間にか変わってる時ありますね。
ありますよね。あの人、すごい最初もじもじしてたのにみたいな。だからやっぱり自信なんだと思うんだけどね。でもなんかちょっと自信持たれへんかったらなんか、ね、私もね人の目ってあの口上にもの言う時あるじゃないですか、なんか受けることもあるし、だからねちょっと前髪ある人だったらちょっと前髪の先っぽぐらいこう見るようにしたりとか、最初私も結構見れないタイプやったんですよ。で、なんで見れるようになったかって言ったら、自分が、女の子として生きていくって決めてから、人となんか向き合えるようになったんですよ。
あ、 なる。僕もでもちょっとそれは、
わかる？
あの、ちょっと脱皮したところがあって、あの、なんかいろんなことを隠して生きてるときはもう常にこう下向いてって感じだったんですけど。ま
あね、自信の
ある
というか不安もあったしね。
なんか開き直ってからは、
まあね、ちゃんとなんか自分の、うん、まあ、居場所というか、うん、なんかしっかり自分と見つめ合えた時に、うん、なんか人を見れたんかなって今思ったら思うんですけどね。
う
ん、
そうですね。
でもいろんなね、映画とか、うん、なんか本読んだりって私が言うのも変ですけど、ね、
読まないですよ。
そうなんですよ。いつも怒られるけど、なんかね、自信を、何かこう、自分で知識を持つのも自信につながると思うので、うん、いろんな世界を見たらね、人も見れるようになると思うんですけどね。そんな悩まなくても大丈夫だと思う。うん、落ち着いて。
ね、またメッセージよろしかったらね、
ね、ありがとうございます。
くださいね。ありがとうございます。
はい、いやー、嬉しい。18歳のね、方からだって
聞いててくださって、
はい、じゃあそれ行きましょうか、そろそろ。それでは今日も始めましょう。